はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。本日のテーマはですね、今日4月8日というのは、実は FM ピパウ氏が開局して丸11年という記念すべき節目なんですね。ですから11年目なんです。2001年の4月8日開局ということですので、はい、それでは今日は私ほか3名の方いますので、順番に自己紹介をまずしていただきます。はい、どうぞ。
あ、二部谷在住の京也です。よろしくお願いします。
はい、引き続き仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサーとしてお邪魔しております、アラです。よろしくお願いします。
はい、この4人でですね、このワイワイガヤガヤを進めてまいりますが、まずこのラジオというあのメディアですよね。で、この FM ピパウシというのはミニ FM ラジオ局でして、実はアンテナから100メーターぐらいしか電波を飛ばせない。
残念、
あの総務省 の、 あの許可を得ずして飛ばすことができる、まあ何て言うんでしょうか、最低の範囲という、そういうラジオなんですね。まあ、しかし、あの神戸市にあります FM ワイワイと同時放送してますから、 FM ワイワイはちゃんと地域 FM ラジオですから、半径3、4キロ、そして何万人という方が聴取可能者として神戸で、ね、聞いてる方はどのぐらいかちょっと分かりませんけど、まあ、そういう意味で、あのミニ FM ではあるけれども、神戸のラジオ局を介して地域 FM ということでもやってる、そういうことがこの実は FM ピパウシなんですね。で、まあ、あの話としてはですね、ラジオっていうのはどういうような役割を持ってるかって、一般論で結構なんですけども、まあ、あの京也さんも以前に、インタビューコーナーで出ていただいたり、
はい、
何回かお手伝いいただいてるんですけど、まあ、あと学生の頃にラジオどういうふうに聞いたとか、その辺も含めてですね、ちょっとみんなで話していきたいと思います。はい、まずどうぞ京也さん。
はい、実は中学生の頃に英語をちょっと6時ぐらいからやろうと思って早起きして、そのラジオ講座を聞いたりしてたんですけども、
チャレンジしますよね。
はい、
必ず
一度はみんな。
成果どうでした？
早起きっていうのがちょっとネックになって、でもそれを続けてたらもしかしたら今喋れたかもって後悔があります。
なるほど。
はい、
はい、中はですね、あの祖母がよくラジオで、あの台所で仕事しながらラジオを聞いてたんですけど、人生相談とかですね、よく聞いて、それを一緒に後ろで聞いてるみたいな思い出がありますね。
何歳ぐらいの頃ですか？
小学生ぐらいの時ですかね。はい。何か何かやりながら、あとお店もやってたんですけど、お店の方にもラジオが常に流れてて、
なるほど。
うん、あのなんか手を離しながら聞けるっていうのがラジオの一番いいところかなと思いますね。
で、そのおばあさんまだ健在ですか？
あ、元気で、元気で、はい、
じゃまだお店もやってらっしゃる。
お店はもうだいぶ前に辞めてしまったんですけど、
ね、どんなお店でやられてたの？
はい、あ、金物屋をやっていました。はい、
なるほど。はい、じゃあ釘とかそういうの売ってるんですか？
鍋とかね、そういうのも売ってましたね。はい、
はい、
あ、そうですね、僕は小学校とか中学校の時にやっぱり深夜ラジオを聞いてたんですよ。部屋にテレビがなかったんで、で、そう、唯一あったのは、あの、ラジカセ、カセットのデッキがあって、で、そこから、まあなんかあるかなと思って聞き始めたのが最初で、で、夕方の番組とかやっぱり深夜ラジオをよく聞いてて、面白いなぁと思いながら、毎朝、あの、学生の時朝、こう、眠い目をこすりながら言ってますけど。
いや、私もね、ラジオってちゃんと聞いてなかったんだよね、高校の時とか。うん、で、ね、仲間っていうか、同級生がオールナイトニッポンとかさ、
そうそうそう。
そういうやつをよく聞いてて、ね、なんか話題になるんだけど、それについていけなくてね、聞いてないもんだからさ。だから、まあ私の場合、ラジオっていうのは、今でしたら、その車を運転しながらね、
うん、聞きますね。うん、
聞いているんですよ。だから、で、今ね、FM はすごい 音質がいいんだよね、やっぱりね。あの、車のカーラジオでも。やっぱり AM はね、ちょっと音質は落ちます。
ちょっとなんかね、ノイズというか、うん、でもこう、音質の悪い感じもまたあったかくて好きなんですよね。
だから私はどちらかっていうと、やっぱり FM の AirG とかね、そういうの聞いて、その音楽とかね、聞いて、うん、あと NHK はよく聞いてますわ、第一放送とかね。
第一放送、
うん、ニュースね、ニュース聞けばいい。
第二放送で、あの、うん、いろんな外国語を聞くの好きなんですけど、はい、全く意味わかんないポルトガル語ニュースとかかけて、そう、ふんふんとか言ったら全然全く意味わかってないです。大体あれ、いろんな外国語を同じニュースだと思うんですけどね、うん、中国語とか韓国語とか。 何回も流すので、
じゃあどれか一つ分かれば、まあ、違う言葉で言っててもあこれさっき言ってたやつだなっていう
かなみたいな、あの時々日本人のこう喋っているこう、ね、記事が取り上げられたりとかする、
うん、
面白いですね、
うん、そういう使い方もあるんですよ、はい、第二放送で、はい、だって私もね、まあ、第二放送たまに聞いた時ロシア語ってあるでしょ、ロシア語講座とか、はい、であれ聞いてね、なんだダダとかさ、そんなねって、あ、そうだそうだっていう、ね、そんないくつかね、
うんうん、
その会話から覚えたのがあったけど、
で、ね、
でも隣の町でありながらね、あ、町じゃない、隣の国なのに、うん、英語だったらさ、ハローとかサンキューとか、うん、グッバイとかわかるけど、ロシア語では全然わかんないもんね。
そう。
ね、隣の国なのに。だから、うん、我々日本人はね、隣の国なのに全然言葉わかんないな。うん、なんだっけ、ハラショーだかなんだかって。
ドラス
ケッチ。どういう意味だったっけ、
ハラショーなんでしょ、ゲミ
にしようか、わかんない。ちょっと、
うんうん、
ちょっと今のは、確実な情報じゃないですよ。まあ、だからちょっとね、不思議な気がしますよね。隣の国なのにね。だって、例えば韓国だとさ、アニョハチムニカとかさ、アニョハセヨとかっていうのを、こう、ハングル講座で聞いたりするでしょ。
う
ん、
そうですね。
でもロシア語ってそんな聞くことないからね。
やっぱ隣っていう感覚があんまりないっていうのがありますね、うん。
だから高校なんかではね、あれ、ロシア語も本当教えていいそうですよ。校長の裁量で。だから、校長裁量でアイヌ語も教えていいし、ロシア語も教えていいし。あの朝鮮語もそうなのかな、
うん、
なんか新聞で見たことありますよ、
アイヌ語ねやれたら、
うん、そう、アイヌ語は本当はね校長裁量でできるそうですよ、高校生だったらね、外国語の扱いとして、
小学校は外国語としては認めてはいけないみたいな指導されましたけど、
ああそうなんだ、じゃあアイヌ語は教えられないんだ、
うん、
だって外国語じゃないもんね、あれ内国語だ、日本国内の
言葉、日本語ではない言葉ですけどね、
まあそうですね、うん、それでですね、ちょっと話を進めていきたいんですけれども、はい、この FM ピカウシの役割、
役割、
戦国さんはもう2年以上でしたっけ、
いや1年半ぐらいです
ね、1年半ぐらい、まあ強力なスタッフとして、
いやいやいや、
ニュースを中心に読んでいただいてるんですけど、うん、このピカウシの目指すところとかね、そういうところをまず、京也さんからね、
あ
どういうところがピカウシの魅力であり、また目指していくとかというようなことをちょっと、自分の考えでていくんです
け
ど、
はい、
お願いします。
はい、まあ、インターネットを通じても聞けるということで、まあ、世界発信もできるし、あと多くのことを、ニブタニとかアイヌ文化のことを多くの人が知れるっていうのがやっぱり FM ピカウシのいいところだと思います。
もう素晴らしい模範回答だった
、はい、そうですね、ラジオってこう客観的に見た情報を伝えるっていう役割があるのかなと思うので、本当はコミュニティ FM っていうんですか、こういうのね、よくわからないですが、
これはまあ電波の出力コレクターのミニ FM とかちっちゃな、そういう方法になるんですけど、
は
い、
本当はこう地域の人たちに自分たちのことが外からこう見られてる形でこう放送されるっていうのがすごくいいことなんじゃないかなと思いますし、ローカルなね、今日運動会だったとか、花見盛り上がったよとか、まだ相撲大会を祭りでやってるぞとか、そういう話を自分たちでこう喜び合いながら、ニュースとして届けられるっていうのがすごくいいところなんじゃないかなと思ってるんですけど、残念ながらご近所さんしか聞けないというところが、本当はもうちょっとね、3、4キロとか、まあ、10キロぐらいで町内全部に届くとかっていう風になったらいいんじゃないのかなと思ってますね。
そうですね、まさにその辺が課題ですね、はい、アナさんどこ、
はい、なんでしょう、目指すところ、うん、そのでかい話になっちゃいますかまあでもここに来て2年半3年目になるんでしょうかね、今日もまあ後ほど台湾の方の話とかも聞くんですけど、やっぱりいろんな国の人も来るし、町の人も来るし、いろんな人が来ていろんな話をしていくっていうのが一つここの魅力なのかなっていうのと、あとまあさっき戦国さんも言ってたように、本当はやっぱり地域の方にいっぱい入ってもらって、その方たちの声がたとえこう内輪の話題であっても、それをこう外の人が聞くことによって、あ、ピラトリ町ってこんなところなんだって想像できるのが本当は多分いいと思うので、そういうところに持っていけるような形になるといいのかなと、自分のね、会社のことも棚に置いてこう偉そうに言ってみましたけれども、
もともとはあれなんですか、こうアイヌ民族に向けてアイヌ語で発信するラジオっていう感じなんでしょうか、ね、
そうですね、やっぱりアイヌ語を普及させたいと、その一つのそのメディアとしてね、ラジオを使いたいということが発想ですね。で、まあ、このラジオを始めるきっかけは、 あの宇都の災害放送ってあったんですけども、はい、その宇都災害放送の機材がもう、なんちゃう使わなくなるよと閉局が閉じられるので、それをきっかけとして、うちの父がじゃあその災害放送の機材欲しいなって言ったら、実はリース物件でもらうことできず、結局自前で調達したんですよ。だそういうようなこともねあったんですよ。でまあ実際いろいろこう手伝ってくれた方が、そのアイヌ語だけ一方的にねずっと流しても、それはラジオとしては成立しないだろうと。だからラジオ番組としてやりながら、なおかつその中にねアイヌ語を少しずつ入れて、そのアイヌ語の普及を図ったらどうですかということで、現在の形でして、月1回ですからね、月1回1時間ということなんで、なかなか聞けないラジオというような、そういうことも言えるかなと思いますね。あと最後にですね、あのビラトリ町ではですね、トマトの生産額、ちょうど農協の総会が3月末にあったんですけども、その結果によると41億円の売り上げがあったそうです。
すごいですね。
1年間で。
1年間
で。ですから、ビラトリ町のトマトっていうのは、その農産物でも主力産業になっているということが出てました。うん、もしこのラジオをお聞きの方でですね、あのビラトリ農協が販売しているニシパの恋人というジュースがあるんですけど、そうそう、ニシパの恋人というとても美味しい、
あ
の、
ね、
あのトマトジュースあります。地元で110円ぐらいで売ってるんですけど、あの300ミリぐらいですよね。あまり大きくないよね。
ちっちゃいですね。
あ、250か。
でも美味しい。
うん、すごい美味しいです。まあこういうような情報も流せるのは、実はラジオの何ちゅうんでしょうか、強みかなと思っております。はい、今日はワイワイガヤガヤ、テーマはですね、今日は FM ピパウシ開局11年目と題しまして、お送りしました。以上でワイワイガヤガヤを取りさせていただきます。ありがとうございました。